マンラジ。
始まりました、漫才塾ラジオ、マンラジ。今回が第6回目のラジオでございます。メインパーソナリティのマットバックスと作家の高田剛さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。いやー、あ、髪型が変わってますね。
わざとらしいですいやいや、人生初めてパーマを当てます。
え、人生初？
初の。いや、なんか、毛薄なったら嫌やなと思ってやめてたんですけど。
あー、なんか
痛むとか言うでしょ。
よく聞きますね、うん、
まあ、大丈夫やろと思う。
でも、かなりお金かかるんちゃいます、パーマ。
5000円ぐらいですよ。
プラス5000円ぐらいで。
いや、もう5000円だけで。
え、
安いとこが玉作りになりまして。
玉作り、
カットも2000円ぐらいでしてくれる。
安っ。
めっちゃいいですよ。ツタヤの上なんですけど。
ツタヤの上ありますね。ツタヤありますね。あの、僕も玉作りの近くの学校通ってたんで。
はい、あの賢い学校。
はい、賢い、うん、新学校に。
自分で言いました
よ。賢くないです
ね。はいはい。
あ、でもいいですね。
なんか、気分一新したと思いまして。
ちょうど新しい新年度から、
うん。彼女も欲しいしね。
あ、今年こそ。
い
やいやいや、はい、すぐできます。
いえいえ、はい。
そういえば、先日、私と高田さん、一緒に、うん、落語の、
ああ、行きましたね。
はい、見に行かせていただきまして、うん、立川談春。
談春さん、はい、日本で一番チケット入手が困難と言われてる
らしいですね、う
ん、人気落語家さんですね。
それたまたまそのね、ご友人の方にチケットを譲っていただいて行かせていただいたんですけど、うん、もうめちゃくちゃ良かった
ですね。良かったですね。米朝師匠がお箱とされてる100年目っていうネタをやってあったでしょう。だから冒頭の枕でちょっとね、その米朝師匠のこと触れてありましたよね。
うん、そうなんや。
だから落語って笑いっていうよりもこう人情というか人の情を描くもんやなっていう感じがしましたけどね。
そうですね、ちょっと考えさせられたりとか、
うん、
ちょっとなんかうるっとしてしまいました。
ちょっとほろりと、ね、
はい、
しましたね、うん、すごく良かったです。
はい、良かったですね。いやー、なんか山田さんっておるんですけど、
はい、この塾の
この塾に落語されてる、うん、なんか山田さんがやっぱり立川談志師匠の影響を受けてるのせいか、
うんうん、
なんか山田さんの面影もちょっと、まあ失礼なんですけどね、談春さんには失礼なんですけどなんか山田さんもちょっと見えた気がして。
談志師匠じゃなくて山田さんが見えた。
山田さんが見えたんです
それはちょっと
見えませんでした。
僕全く見えなかった。談志師匠は見えましたけど、
いやー、山田さんもぜひ来てほしいですけど、ね、いや、いいですね、江戸落語家。
そうですね、上方落語はよう見るんですけど、ね、江戸落語をこう生で見る機会ってあんまないんで、はい、すごい貴重でね、勉強になりましたね。
高田さんとか上方落語の作家をね、
そうですね、
書いてはる、台本書いてはるんで、うん、かなりなんか得るもんもあったんで。
そうですね、なんか上方落語は割とこうギャグを欲しがるんですよ、みんな。笑いを貪欲に欲しがるんで、はい、なんか例えば1分に1回笑い欲しいとか話し家さんが言わはるんですよ、ね、頭ひねってこう絞り出すようにギャグを入れていくんですけど、向こうの人はこう息であることを良しとしてあるので、あんまりそういうガチャガチャしたやつは逆に品がないみたいな。
あ、小細工はいらんと、
うん、
そんな言葉遊びばっかりいらんねんみたいな。
そんなごまかしはいらんっていう。上方の話し家さんはこう着物を結構着飾るんですよ、
はい、
で見た目が大事っていうんですけど、江戸の方の話し家さんはそんな見た目よりも中身やろって言って、そこは全く違うんです。
あ、そうも、そんなにも違うん
ですね。全然違いますね。
いやー、でも勉強になりましたね。江戸落語普段あんまり見ないんで。
よかったですね。
はい、よかったですね、
うん、
じゃあちょっとここで本日は、
そうですね、
素敵なゲストに来ていただいております。
はい、
本日のゲストはクリオさんです。
あ、失礼します、クリオと申します、よろしくお願いします。素敵なゲストです。
いや、素敵なゲストですよ、クリオさんは。
ありがとうございます。
僕の憧れの人ですから。
あ、そうなんですか。
はい、
うん、
実は。
あ、そうですか。
それみんなに言ってない
バレました
多分言ってるやろうなと。はい、
いや、クリオさん簡単に自己紹介お願いします。
はい、クリオと申します。兵庫県姫路市出身の43歳になります。普段はとある自治体で事務や相談業務などを担当している、まあ、ズムの一般人でございます。こちらの漫才塾には丸3年ほど在籍している、まあ、古株になるんですけれども、発表会のライブ等では毎回受け知らずというぶっちぎりの落ちこぼれでございます。はい、不徳のいたすところです。よろしくお願いします。
お願いします。いや、素晴らしい自己紹介。
ありがとうございます。
完璧な自己紹介です。
うん、ね、原稿書いてきましたけども。
いや、すごいですね。やっぱり用意周到なところが。
ちょっとこう、生真面目というか。
そうですね。生真面目ですから。 否定はしない
です。昨日もメールでね、明日よろしくお願いしますと思ったら、なんかあの趣旨がいまいち把握できてないみたいに言って
誰をターゲットにしてるの
それは失礼しましたと、ちょっとこう説明させていただきましたけど、
ありがとうございます。
頭が良すぎるんですよね。
それは感じますね、
はい、
いやもう悩んでましたよ、ここお呼ばれする際には、
結構あれですか、日常からそういろんなこと考えて悩まれるタイプなん
ですか。そうですね、うん、私が話をして誰が喜ぶかみたいなことをもうずっと自問自答して
そんなことはね、ないと思うん
です。ないと思います。
自己評価があれですか、そんな高くないんですか。
低いですね。
低いんですか。
いや低いって、まあまあ低いんかなとは、低いっていう自覚はそんなないんですけど、うん、割と低いって言われますね。
客観的に見たら低いんかなと思うんですけど、うん、全てを平等に冷静に見てる感じもしますね、
うん、そうなんですかね。まあで、まあ、そんなに、うん、自己評価低いですけども、うん、低い人ばっかりやなっていうのが最近分かってきたんで、まあええかみたいな。
日本人はね低いです
よ。そうですね、
絶対的に、
はい、うん、
あまりね、自分大好きっていう人もそんな
あ、まあ、
いるっちゃいるんですけど、
嫌いですねそういう人は。
栗尾さんすると嫌いです。
嫌いなんですね
自己評価高い人、なんでみたいな
それはなんで嫌いなんですか。
いや理解できないですよね
自分と違う生き物みたいな感じですか。
え、あなたは私レベルですよみたいなこと考える。
何様やねんと思う
私とそんなに変わらへんのに、なんでそんな自信満々なんですかみたいな
人生は多分なんか勘違いできるかできひんかでだいぶ変わりますかね。
した方が
いいですかね。
した方が
得なんかもしれない。
あの若いうちに勘違いして、勘違いが本物になることもありますからね。
確かに。
芸能界入るとかって僕勘違いないと無理やと思います、
ね、やっぱそれぐらいやっぱり自分のことをもう過大評価してないとやっていけない、
うんね、俺は世界一素晴らしいとかいうそれぐらい思えないと多分あんな世界に飛び込めないと思いますね。
そうですね。
けど我々もそういうのに足半分突っ込んでるわけじゃないですか。です、ね、うん、まあまあまあ、うん、あの低いなりにちょっとやらせてもらってますけども、
はい、
そうですね、うん、なんでなんやろうなっていうのはちょっと自分でもよく分かってないところ
もあるんですけど、もっと栗尾さんでももっと自分評価してほしいんですよ、うん、だって、ね、うん、ここの塾私みたいに働きながらお笑いされてる方おられますけど、
はい、
僕栗尾さんが一番実績を出してはるじゃないですか、
です、ね、
この塾で。
いやどうなんでしょう。いやさっきも言いましたけども、はい、塾のライブで全然アンケートに名前書いてもらえないんですよね。
もうめちゃくちゃいつも言いますよね、それ。
あのゼロ票はもう忘れないですよ、もう
僕でも多分2票ぐらいあってい
や、それで前あったのが組んでたんですね、松葉さんと
一回組みましたね。
一遍組んで、はい、それで印象に良かった芸人さんの名前を書いてくださいって、はい、マットバックスさんって書いてあったやつがあってわしはみたいな、わしはみたいなすごい日がみ狂いましたけど、
めちゃくちゃ根に持ちますね。1年ぐらい前の話です。
そうでしょ、
鮮明に覚えて
る。忘れないですよ
怖っ。あ、
これはうかつなことできてる
し、ね、そう、いやもう本当に自己評価低いんじゃなくて実際評価低いですからもうそれはもう勘違いした
らいやいや、それほんま気にせんといてください、塾のライブは。だって関西しゃべくり和芸っていう、
はいはい、あのね、ちゃんとした
大会の、はい、ちゃんとした賞レースで決勝まで行きはって、確か4位入賞もされましたし、
はいはいはい、
あれはだって他は名だたるプロの芸人の方が、
ね、アルミカンさんとかですか、松竹の方と
か。あ、そうですね、優勝されたのは、ね、はい、うん、
すごい、はい、その中にね、
その中にも
入っていって、
いや、ありがたいことですけども、
ギターものでね。
あ、そうですね、うん、ここに教室にも置いてあるんですけれども。
ここにあるんですか。
え、そうなんですよ、商品のギターが
寄贈したんですよね。
そうですね家に置いててもちょっとあの場所取るんで。
ちなみに弾いたりはしたんですか、あれ。
あの、もらった日の晩に親指から血が出ましてあかんあかんと思って。
ギターの弦は細いくて痛いですからね。
エレキなんですね。また
ピック使わんとダメなんじゃないですか。
ダメなみたいですね、うん、もうずっとそれでセロガンのテーマとか弾いてたんですけど
弾いてましたね。動画僕なんか見せてもらいました。
あ、そうです。あのすぐ血が出ましてあかんなと思いました。
神の啓示というか、なんか、
そうですね、弾ける人に弾いていただいた方が、
あなたじゃないっていう
あれですかね。そうですね、はい、
その辺も謙虚ですね。なんか
そうなんですか、謙虚なんですかね
いやいや、そういうすごい実績があるので僕はほんま正直羨ましいというか。
あ、そうなんですか。
ありがとうございます。そういう面で憧れてます、ほんまにね。尼崎大賞も予選突破したり、うんうん、R1 も1回戦突破しますし。
ああ、なんでしょうね、まあ希少価値なんかなっていうところはあるんですけど、この年代でやってる人っていうのが少ないので、うん、まあちょっと目立つっていうか、あの同じことをやっててもちょっと目立っちゃうのかなみたいなところはあるんで、自分の実力というよりはなんかその全体的なものでちょっと浮いてるからみたいなとこなんかなっていう ふうには感じてるんですけれども、うん、
どうなんですか、その、まあ、入賞した時っていうのはこう、はい、心の中でガッツポーズ的なのはするんですか。
いや有名になったらどうしようって思ったんですけどね全く反響がなくて顔とか刺されたらどうしようみたいなああ困ったなみたいな、
コンビニ行けへんみたいな
そうあの時の自分を殴りたいですよね勘違いしたなと思
って。これまでの人生で一番有頂天になった時っていつなんですか。
そうですね、いや、ま、その都度有頂天にもなるんですけどね、尼崎で敗者復活戦出て、うん、ちょっと見ていただいた方に褒められたりとか、うんうんうんうん、そういうのすぐ調子乗りますし、それこそあのギターいただいた時も調子乗りましたけどもはい、うん、すぐ反省するんで、はい、
でもっと反響あっていいやろっていうのも本音としてはあったんじゃないですか。なんかもっと正直来たな話もっと評価してくれよと。
ただそうですね、まあまあもうちょっと反響あってもいいん違うかなとは思ったんですけど、ね、
だって普段僕と一緒で公務員として働きながら、
はいはいはい、
働き持って、
はい、
で主婦もされながら、うん、お笑い活動して結果を出すって、うんうん、なかなかできない。
すごいですよね、
うん、うん、なかなか難しいんですよねいやいや本当に、はい、評価を受けるっていうのは難しいですよね、うん、その時本当に面白い方他にもいっぱいいらっしゃったんですけども、うん、ね、テレビで活躍されてる方っていうのはそこからまだ上の人握りの方なので、テレビでしかお笑いは見てなかったんですけど、そうやって現場で見ていくうちに、あ、こんなものの人がまだテレビに出ない位置で活躍されてると思ったら、あ、厳しいなっていうのを感じてますね。
でもその8.6 秒バズーカって今
大ブレイク、
すごいブレイクされてるじゃないですか、うんうん、あれ実は去年の尼崎大賞の予選出てましたよね。
同じ日だった
よ、同じ日に出て、
私と私と去年荒川さんっていうなんか、
はい、
上手な方と漫才コンビ組ませていただいて出たんですけど、はいはいはい、で我々は敗者復活まで行きましたと。
そこを突破したわけですよね、
はいはいはいはい、
最初の予選を、
はいはい
はい、8.6 秒バズーカは落ちたんですよね、
というふうに聞いております。
すごないですか、
倒してるわ
け、勝った
、それ自慢しまくったらいいんちゃいます。
いやいやいやそうそう、一瞬勝ったみた
い。もうすでにラッスン俺らやってたんですかね、あの時。
どうなんでしょう、まだもしかしたらなかったかもしれないですね。リズムネタはしてたとは思うんです
けど、ゴレライ前夜ですね、まだ、
はい、
はいはい、
うん、
いろんなところでも精力的に出てありますね。
ちょこちょこその一般人でも出れるところにはまあ顔出してるような感じですね、
うん、まあ、マトバックスもクリオさんもまあこう芸をしてるじゃないですか、
はい、
人前でどうなんですか、俺を見てくれみたいな、やっぱ強いんですか。
いや意外と弱気というか、なんか、
あ、そうね、
こうやって舞台普段出ときながら、うん、こんな言うたらダメなんですけど、うん、もう結構毎回ビビってますね、うん、出る前とかは。
そうなんですね、
なんか、あー、あかんあかん、こんなんやったらもっと奮い立たさなみたいな、
内面の葛藤というか、はい、戦いがあるわけです。
もうガチのプロの人はもうやったるでっていう気満々な中、あかん、弱気やったあかんって。でもなんか舞台立ちたいんですよね、そうやったら立つなやって言われるんですけど、でもなんかそれでもなんか立ちたいっていうのがありますね。
そうですね、ちょっと逆ですね。
あ、ほんまですか、
うん、割と人前に出てなんかガーっていく感じはあまりないんですよ。
あ、
うん、あ、多分私を見に来てる人はいないので、その辺気楽にやっていや、ただはね、人生の言う、ね、限りある人生の5分とかを割いていただいてるわけなんで、それに対するはなんか答えは返していきたいなというのはあるんですけれども、はい、
私のために2分割いてくれるんやったら、
そうですね、貴重な2分をいただいてるっていうのは、はい、その責任感にちょっと身が引き締まる思いはするんですけども、そのもっと奮い立たせるとかじゃなくて、うん、そんなに緊張とかもそんなにしないですね。
でも舞台には立ってはるわけじゃないですか。
はいはいはい、はい、
そのきっかけというか、なんでお笑いの活動を始めたとかあるんですか。
それはよくわからないんですけれども、まあ、もともとお笑い見るのが好きで、まあ、漠然とやってみたいなみたいな憧れはどっかにあったんですけども、それを実現する方法っていうのは知らなかったもんですから、で、まあ、そういうのを、まあ、別に隠しながらというか、 もともと承認欲求みたいなのが強いタイプだと思うので、うん、まあどっかでちょっと褒められたいみたいな願望はどっかには持ち続けつつまああの年齢重ねて、まあ、来年40ってなった時にやばいと、平均寿命考えたらもう半分寿命終わってると思って、
あ
ちょっとあの今のうちなんか やり残したことやってからでないとちょっと死にきれへんなっていうのがありまして、それであの地元のその尼崎の大会ですかにちょっと応募してみて、ちょっとまあ一遍舞台に立ってちょっと自分の作ったネタ試してみようかなっていうのがありまして、
いやすごいですね。でいきなり結果出たんちゃいます？
あ、その初舞台がその尼崎の予選で、でその時に敗者復活にまた最初に行ったんですよね。
いやすごいですね、うん、ビギナーズラックとはいえ絶対そんな普通舞台で結果なんか、
ビギナーズラック
なんでしょう、
運が良かった、
運じゃなくて、そう、それが
思ってあんじゃないです
か。ちゃいまして、誤解です、誤解です、はい、そのいや、ビギナーズラックではいけない世界じゃないです
か、はいはい、
その運ではいけない世界なんで、うん、すごいなって
いや、それでちょっと調子乗った部分っていうのもあるんですよね。
そっからもうどんどん、
うん、そこで予定打ちしてたら、
打ちいけるやんってなったんです
か。え、天才ちゃうみたいな。
ちょっと浮かれたん
ですね。ちょっと打ちょってなりましたね。
一瞬
で、敗者復活で、まあまあ、駅前ですよ。
あ、らしいです
ね。阪神電車の駅前で
見に行ったことあります、ガタゴト言ってたことです。
あ、そうです、そうです。そこでいきなりえらい人数のお客さん前にしてやるわけで、でそこでまああのちょっとあのお笑いやったんでネタやったんですけど、ちょっとウケた気はするんですが、笑ってもらったのか笑われてたのかがもう一つ分かんなくて、ちょっとなんか首ひねりながら、ちょっとあの
どんなネタでした？
今と変わらないです。
あ、
あの傷つくことに生まれてるっていう、
あ、もう出来上がってた
んですね。それが最初なんですね、うん、
ね、しゃぶくり和芸決勝進出を決めたあの、
そうですね、伝説の
伝説のネタですよ。伝説の
誰も知らない伝説。
クリオでございます。
そうです、ね、
あれめっちゃ受けてましたね、しゃぶくり和芸の予選も決勝も、
なかなか
温かい。僕もわざとめっちゃわざと5倍増しぐらいで笑いましたよ。
君か君か。あれは偽りだったのか。あの歓声と拍手は、いや
い
や
巻き込むように、みんな巻き込むように笑いました。
あ、はい、それなかったら滑ってた
とか。そうです、そう、怒られるわ後で。冗談です
。それでまあちょっとあんまりちょっと自分的にはちょっと納得いかないというか、ちょっとあのプロの方に囲まれて萎縮したりとかして。
あ、そうだったんですか。
そうですね、それで結構辛いなと思ったんですよ。でまあまあこれでまあ敗者復活終わって帰ろうかなってなった時に、ちょっとその時に観客席にいらっしゃった方に頑張ってくださいって言われて、よかったですって言われて、それでまた調子乗って現在に至るという。
いや、やっぱそういうのがないとお笑いって続けれないっていうのもあるんかなっていうか、
まあ、そうやって、その帰りがないとね、はい、やっぱりね、
うん、そうですね。だから今まで本当にあの人から評価されたりとかいう機会が そんなになかったので。
あ、そうなんですか。
それ褒められたっていう
のが、職場とか、
職場ですか。職場で仕事して褒められることでもないですよね。普通に
普通にできて当たり前みたいな
ことね、うん、まああんまりね、小さい頃から結構グズやノロマや言われて育ってましたから、あのそんなにそっから、まあ、自己評価低いのはその辺なんやろうとは思うんですけど。
ああ、何か道歩いてて急に何かされたって何か昔言ってませんでした。
あ、石投げられたって
。どんな状況ですかそれ。
いや何か、
うん、何かあのそうですね、石投げられてる、あと本屋で立ち読みしたら してたらあの肩がぶつかって、うん、見ず知らずのおっちゃんに胸ぐらつかまれたとか、ね、
女性にしないですね。
しないですね。
いや、そうなんですよ。
いやなかなか波乱万丈な人生ほんま歩んではるんかなっていうか、まだ僕らが
波乱のうちには入らないとは思うんですけど、そういう感じで来てたので、もう人から好かれるっていう覚えがないですね。好かれるとか褒められるとか
で、笑い始めて、うん、そうやって褒められたりとか、
最初に褒められたんで、それでちょっとあの
大きいですね。
ちょっとまあ、調子にまだ乗ってるのかもしれない
です
けど。
まだ乗ってるんですね。いや、いいことです
よ。いやいや、勘違いして。
いや、多少は乗った方がいいと思います。
そうですか。うん、いや、もう勘違いしてたら申し訳ないと思って、勘違いしてるよって言ってください。
いやいや、
多分勘違いしてるってクリオさんが思ってあって、普通の人から見たらちょうどいいぐらいじゃないですか。
そうなんですかね。うん、 それ聞いて真に受けたらまた調子乗るかなみたいなくるくる回るんですけども
難しいです
本当に、
でもクリオさんで作家の能力も高い。
そうですね、
前の前回の薄井君と同じで、
うんうん、
クリオさんのネタって面白いじゃないですか。
ようできてますね。
あ、そうですか、ありがとうございます。
構成が、うん、僕が言うのもあれですけど、すごい、あのしっかりしてますね。
あ、そうですか、ありがとうございます。
僕も思います。
いえいえいえ、
薄井君のはセンスめっちゃあるんですけど荒かったりするんですけど、正直ちょっと、
あ、まあまあまあそう
です、ね、まあ、それは全然良さなんですけど、うん、クリオさんはその辺もね、
カチッとしてますね。なんかあんまり隙がないというか、こう、
うん、ちょっと真面目すぎるんかなみたいなところで、まあ、いいもうちょっと肩いや崩した方がいいかなみたいなのも、それも毎回自問自答するんですけど。
僕分かったですよ、原因が。なんでクリオさんはそんな作家能力、もともと賢いし、うん、才能もあると思うんですけど、うんうん、そういうとこ通ってなんか通信で通ってたん
ですか。そうですね、あの大阪市成尾学校っていうところの通信講座をちょっと受けてた時期とかで、うんうん、その前もちょっとラジオドラマとかでなんかあの
どんどん出て
くる、コンテストに出したりとかそういうことはしてたんです、
うん、20代ですか、
うん、20代30代ぐらい、
ね、そうなんですよ。でその時の資料とかを全部貸してもらったことがあって、そのシナリオ
学校の教材、
はいはい、
めっちゃ褒められてるんですよ、クリオさんだけ。
いやいやいや、
まあ、もうごめんなさい、めっちゃ大げさですけど。
他の人のあれも見れる、
他の人たちが提出してるのとか全部まとめられてて、はいはいはい、で感想とか多分有名な作家さんとかが添削してるんですけど、うん、よくできていますみたいな。クリオさんのだけめっちゃ褒められてて、やっぱその時からすごかったんやな、
光るもんがあったわけです
ね、はい、いやいやいや、
落語も書いてましたよ。
え、そう、
まさかの。
あちょっとね、ありきたりな感じやなっていうの、今読み返したらなんかなみたいなのはあるんですけど、
落語はまあ、あんまこう突飛すぎてもダメなんでね、
うん、
日常描くもんなんで。
あ、そうですか、うんうん、ちょっと一本書いてみたこと
ない。や、全然書けると思いますよ、本
当に。あ、そうですか。
大阪シナリオ学校出身の落語作家さんって多いんですよ。
あ、そうなんです
か。結構見てあって、だから古代さんもぜひ落語とか。
そうですね、
作家の道もね、ありなんか。
そうですね、もうあんまり人前出るもんね、もうそろそろええかなみたいなとこなんで。
今おいくつでした
？43です。
43です。
はい、うん、
いつまで続けようみたいなあるんですか、お笑いは。
もうすでになってるかもしれないですけど、周りが痛々しいなっていう風に見られだしたらやめようかなっていう感じなんですけど、もうすでにそうかもしれないですけど。
いやいや、絶対何歳になっても
それはあんま関係ないんじゃないですか。
ないですかね。
味というか、はい、痛々しいってあんまないですけどね。
あ、そうですか。いや、我ながらちょっとどうなんだろうっていうのはあるんですけど、
なんかね、あの人生功労師匠とか見てても年を取れば取るほど変な面白さが出てくるじゃないですか、
はいはい、変な面白さ、うん、
それってめっちゃ武器だと思うんですよね。
確かに、
う
ん、
若いだけではあの出せないというか。
そうね、まあ周りから見て自分がどうなんだろうみたいなのはちょっとつつい考えてしまうんですけどね。それで違和感がないうちはやろうかなみたいなところなんですけど。
いや、僕はずっと続けてほしいですね。
そうですか。
もうその年代に あったボケというかネタっていうのも絶対クリオさんやから合わせるでしょうし、
周りがそれで何を喜ぶかっていう感性もちょっと鈍ってくるんかなみたいな、そういう危惧もあったりはするんですけどね。自分が、ね、年齢重ねてどうなっていくかっていうのがちょっとまだ想像できてないところはあるので、まあ、その時その時に流れに任そうかなと思うんですけれども。
いや、だって僕一回クリオさんとあるライブに出たことがあって、はい、その時見に来てたおばちゃんが、
はい、
めっちゃクリオさんのことを褒めてたんですよ、裏で。
あ、そうなんですか。
なんかそのおばちゃんのネタ言うたら、
はいはいはいはい、
おばちゃんあるあるみたいな感じのネタやったじゃないですか。そのクリオさんがやってはった、やっぱめっちゃ共感されてめっちゃ元気もらったって。
あ、そうなんですか。
言うの僕未だに覚えてますね。
あ、言うたら そんな話があるなんて、なぜ私言わない。
やばい、調子乗ってきた。
なぜ言わない。
めっちゃ欲しがってる、ね、
ちょうだい、もう
それ一個だけ
隠してたな、今人があのゼロ票で落ち込んでる時それ言ってもらったらごっと救われたのに。
いや、それがほんまに僕はさすがやなと思って、やっぱその世代にあったクリオさんやから、うん、その人の心を癒してるんやなっていうか。
そうなんですかね。合わせてるつもりがないのがまた怖いですけどね。
いやいやいや、多分クリオさん自身がその年代で ありのままのボケをネタをするからこそ共感っていうか、
うん、
あのそれはあるんで、僕はずっと続けてほしいですけどね。
そうですか、
はい
信用していいのかどうか。
塾のライブとかもまた毎月あるんで。
あ、はいはいはい、それはまた参加させていただきますんで、はい、
なんか急に事務的な
急に今
でも今そのお笑いって結構若手大将が多いじゃないですか。若手というか若い人大将が多いじゃないですか。だから上の年代の人の対象ってあんまないんですよね、実は。落語とかはありますけど、はい、
確かに
漫才とかって結構大御所がいてて、その下がごっそり抜けてる感じがするん
ですよ ね、 ね、
基本分かってないイメージですもん ね、 ね。
で、人口はどんどん減っていってるんで、若い人も減っていってるじゃないですか。このままいったら先細るなと思うんですけど、そういうクリオさんみたいなターゲットをその辺に定めてっていうのはニーズあると思いますけどね。
そうですか、うん、なんか調子乗ってしま
う。調子乗りましょう、今日。
いや、クリオさんほんま売れるんちゃうか思いますもん、ほんまに。ブレイクというか、
また心にもないこと
で社長が言ってました。
自分の意見じゃない。
クリオさん、ええの持ってんのになって。
なーの次何役持ってんのになーみたいな
言ってはりましたよ。
そうですか、はい、ほんまでしょうね。
まあ、そらほんまや。そんなに将来の目標とかはあるんですか、もし。まあ、もうね、そのご自身でいつまで続けるかわからないとおっしゃってます
けど。そうですね、ちょいちょい言ってるんですけど、
はい、
あのゲラの人だけ10人集めて単独ライブしたいっていうのはあるんですけど、ゲラの人だけ集めて
限定で。
そうそうそうそう、
もう金もいらんと。
そうそうそう、
ゲラのやつだけ
来い、気持ちよくなりたいみたいな。もうあのゲラの人10人集めて単独ライブやると、
何言ってもドカーン
そうそうそうそう、それでも気持ちよくあのフェードアウトしていこうかなみたいなところですね。
あ、もうそれで最後引退、
もう気持ち
いい
状態
で
も余韻に浸りながらもあの消えていこうかなみたいなところですね。
それは悔いなしでいけますね。
そうですね。それとあとちょっとそれこそあのね、あの先ほどもおっしゃってましたけど、はいはい、もうその我々の年代っていうところがちょっと抜けてるっていうのがあるので、そういう場がねあればちょっとまあちょっと外部にも出ていきたいなみたいな野心もあるんですけど、まあ、その前にその塾のライブで受けることが前提ですけども、
まず第一歩。
そうですね、アンケートに何か書いてもらえるように。まだ言うからですけど、ね、日が見倒
して。いやいやいや、そんなことないですよ、それは、うん、あの受けてますし。
なんで笑い
なんで半笑いなんで半笑い
いやいやいやいや、いや楽しみですね、クリオさんの今後の活躍が。
ほんまですか。
はい。
すぐ
歌う。同じ公務員なんで、
はい、
なんか僕も背中追いかけたいっていうのがあるんですよ。
ク
リオさんみたいに僕も実績欲しいですし。
それはもうすでにこういう番組持って。
いやいやいやいや、
精力的に
やっぱりね、賞レースっていうか舞台とかで僕全然その予選も突破したことないんで、
うん、
クリオさんについていきたいと思ってますね。今後もクリオさんの背中を僕は追いかけたいと思ってます。
いや、もう抜かれてますんで、本当に。その辺はもう
謙遜し合
う。いや、思ってへんもん、それ実は思ってないですよ、ほんまの僕。
そうなん、
ほんまのクリオさん、僕なんか勝手なこと言ってますけど、ほんまは思ってないんちゃうかって思ってしまいます。
同じこと思ってました。褒めてくれるけど、そこまであの評価してへんやろみたいな。
これはもう収拾つかない。
やばい、
疑り深い人間ば
かり。僕とクリオさん、ほんまに疑り深いんで。
そうですよね、
その真ん中に鏡があるよ。
ちょっと似てるんですよね、多分。ちょっと、
そうかも。
クリオさんほど賢くはないですけど、僕もちょっといろいろ考えて。
そうですよね、
裏の裏まで。
悩みやすいもね。
はい、そうです、
ね、悩みやすい、なんか絵かっこしいですね。
だたまにライブのコーナーとかでよう揉めますよね。勝手に口喧嘩してるみたいな、なんかないです、意外と。
いや、あの喧嘩やと思われてたんです
よ。じゃあ喧嘩っていうか、
こっちは演出のつもりやったんですけど。
そうなんですね、
プロレスです、ね、
プロレス、
はい、あ、噛みついてきてるって思ってたんです。
めっちゃ噛みついてくるやんと思って。
あ、そんな風に思われてた。
なんか
一緒に盛り上げようと思ってたのに、こっちは
善意と思った
。ほんまの口喧嘩みたいな、なるんですよ、なんか
傷ついた。
社長も後で大丈夫かお前
心配して、
え、そう
か、変わるんかみたいな。いや、全然そんなことないです
ね。え
いやでした、今後また、はい、ね、毎月1回漫才塾のライブもありますし、
あ、はい、
で、ね、
そうです、
月何回か授業もありますんで、
はい、そうですね、
また授業にも、
はい、はい、
ぜひ。
そうですね、あのできるだけ足を運ばせていただこう
ことは選んでますね。
お邪魔でなければ。
急に真面目な顔だった。いやいや、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日のゲストはクリオさんでした。
失礼しました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。